こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。行動経済学が最強の学問であるは、サワラ・ナミカによる行動経済学の入門書であり、経済学と心理学を接続して人間の意思決定を説明する学問を、ビジネスパーソンにも理解しやすい形で整理した一冊である。著者は行動経済学を専門とする研究者かつコンサルタントで、学術理論と実務への応用をつなぐ立場から本書を構成している。中心に置かれるのは、人は合理的に判断しているつもりでも認知の癖、置かれた状況、その時の感情によって選択を大きく左右されるという視点である。ナッジシステム1とシステム2、プロスペクト理論、アフェクトなどの主要概念を断片的に紹介するだけでなく、意思決定を読み解く枠組みとして体系化しようとする点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、認知の癖、状況、感情で意思決定を整理する体系化。本書の大きな特徴は、行動経済学を個別の理論や用語の寄せ集めとして扱うのではなく、人間の意思決定に影響する要因を認知の癖、状況、感情という3つの軸で整理している点にある。行動経済学の入門書では、プロスペクト理論、損失回避、アンカリング、ナッジなどが順に紹介されることが多いが、それだけでは各概念の関係が見えにくい。本書は、なぜその現象が起こるのかを理解するために、脳の情報処理、周囲の選択環境、感情状態という異なる層を分けて考える。これにより同じ非合理な行動でも原因が判断の近道にあるのか、選択肢の提示方法にあるのか、気分や身体感覚にあるのかを切り分けられる。読者は用語を暗記するよりも目の前の行動を分析するための見取り図を得られる。特にビジネスでは、顧客の反応や組織内の判断ミスを一つの性格論に還元せず、複数の要因から検討する姿勢につながる。次に、システム1とシステム2から見た早い判断の長所と誤り。本書で扱われる認知の癖の理解には、システム1とシステム2という2つの思考モードが重要な土台になる。システム1は直感的で早く自動的に働く判断であり、日常の多くの選択を効率化する。一方で、限られた情報から即座に結論を出すため、対魚種、利用可能性、アンカリングのようなバイアスを生みやすい。システム2は遅く、意識的で論理的な検討になうが、常に働かせるには負荷が大きい。したがって、人間がしばしば非合理に見える行動をするのは、能力が低いからではなく、脳が省エネルギーで判断する仕組みを持つからだと説明できる。本書の意義は、直感を単に悪いものとして扱わない点にもある。早い判断は経験が蓄積された場面では有効であり、危険回避や日常的な選択を支えている。ただし、投資、採用、価格判断、リスク評価のように直感が誤作動しやすい領域では、判断を一度止め、前提や比較対象を確認する必要がある。さらに、プロスペクト理論が示す損失回避と価値の感じ方。行動経済学の中心概念であるプロスペクト理論は、本書でも人間の非合理な選択を理解する鍵として位置づけられる。従来の経済学では、人は利益や損失を客観的な金額として評価し、期待値に基づいて判断すると考えられてきた。しかし実際には、人は絶対額ではなく、参照点からの変化として価値を感じ、同じ金額でも得る喜びより失う痛みを強く受け止める傾向がある。この損失回避は、値下げより値上げに強く反応する消費者心理、すでに払った費用に引きずられる判断、損を確定したくない投資行動などを説明する。重要なのは、これらが単なる感情的な弱さではなく、意思決定の構造的な偏りとして現れる点である。本書はこの理論を数理モデルの詳細に踏み込みすぎず、日常やビジネスで観察できる現象と結びつけて解説する。読者は自分や顧客が何を基準点としているのか、利益より損失の提示がどれほど行動を変えるのかを考えやすくなる。そして、選択環境とナッジが行動を変える仕組み。本書は人間の判断が本人の好みや意思だけで決まるのではなく、選択肢がどのように並べられ、提示され、初期設定されているかに大きく左右されることを説明する。これはナッジ理論や選択アーキテクチャの考え方に関わる。人は自由に選んでいるつもりでも、情報量が多すぎると判断を先延ばしにしたり、最初に示された選択肢や標準設定に従ったりしやすい。従って、行動を変えるには説得や命令だけでなく、選びやすい環境を設計することが重要になる。例えば、複雑な手続きを簡略化する、望ましい選択を初期値にする、比較しやすい形で情報を並べるといった工夫は、相手の自由を残しながら行動を支援する方法として理解できる。ただし、ナッジは操作的に使われる危険もあるため、目的の妥当性や透明性が問われる。本書の実務的価値は、行動変容を個人の努力不足だけで説明せず、環境設計の問題として捉え直す視点を与える点にある。最後に、 アフェクトと身体的認知が合理的判断に入り込む本書のもう一つの特徴は、感情を意思決定の外側にある邪魔者としてではなく、判断そのものを形作る要因として扱う点である。アフェクトとは好き嫌い不安安心快不快のような感情的反応を含む概念であり、人は対象を評価するときに情報だけでなく感情の手がかりを用いる。気分が良いとリスクを低く見積もったり、逆に不安が強いと慎重になりすぎたりすることがある。さらに身体的認知の視点では、疲労、姿勢、温度感覚、身体状態のような要素も判断に影響しうると考える。これは理性的な判断が頭の中だけで完結しているという見方を相対化する。本書は、感情を抑え込めば正しい判断ができるという単純な立場ではなく、自分がどのような感情状態で選択しているかを認識することの重要性を示す。ビジネス上の交渉、購買、リーダーシップ、チームの意思決定においても、論理的な情報提供だけでは人が動かない理由を理解する助けになる。結論として、行動経済学が最強の学問であるは、行動経済学を初めて学ぶビジネスパーソン、マーケティングや商品設計に関わる人、組織内の意思決定を改善したい管理職、また自分の判断の偏りを客観的に見直したい読者に向いている。実務上の利点は、顧客や同僚の行動を単なる好みや意思の強弱で片付けず、認知の癖状況、感情という複数の要因から分析できるようになる点である。知的な利点としては、経済学が前提としてきた合理的な人間像と心理学が示してきた実際の人間行動の差を理解できる。類書との違いは、代表的な理論を並列に紹介するだけでなく、意思決定に影響する要素を整理する枠組みを重視していることである。高度な数理分析や専門研究の詳細を求める読者には入門的に感じられる可能性があるが、概念の全体像をつかみ、仕事や日常に応用する入り口としては読みやすい。行動経済学を実用的な道具として理解したい人にとって、理論と現場感覚の距離を縮める本である。ご支援いただける場合は、相良波香、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どこの感想をぜひお聞かせください。それではまた。